はい、では皆さんおはようございます。
おはようございます。
寝屋川キリスト教会の畑と申します。私は桑名教会に来たのは初めてですので、おそらく初めましての方がほとんどだと思います。今日は一緒に愛する神様を礼拝できますことをとても嬉しく思います。先ほどご紹介いただきましたけれども、まあ、私母教会は広島北キリスト教会なんですね。同じメノライトブラザレンので、やはり東海地区にいますとね、なかなかこう大阪の方にいるこう牧師たちってあんまりね、ご存じないかと思いますが、東海地区ならばね、東海地区の牧師ならば皆さんも、よく知っておられると思います。で、豊田東の鹿島先生は私と同じなんですね、母教会がね、広島北キリスト教会で、で私鹿島先生のことはもう小さい頃からよく、まあ、お互いに知っていて、である時期ですね、まあ、約1年ですけれども、ルームシェアをしていたということもございました。なんか今度鹿島先生にねお会いする機会があったら、まあ、そんなことも話してみてください。今日は、ご一緒にこの、マルコの福音書から神様の お言葉聞いてまいりたいと思いますけれども、私たちにはですね、こう失敗やミスがつきものですよね。まあ、失敗やミスをしたときにふさわしい態度は、まあ、そのことを認めてすみませんでしたと謝ったり、同じことを繰り返さないように気をつけたり、失敗から学んで糧にしたりすることだと思います。そういう態度と逆の態度を取るとすればどうでしょうか。認めない、すみませんでしたと言わない、同じことを繰り返す、失敗から学ばない、まあ、そんな様子を見たらですね、周りの人たちは果たしてどう思うでしょうか。そのような態度を取る人はだんだんと周りの人たちの信用を失っていくことになるんじゃないでしょうか。失敗やミスをした本人に挽回しよう、改善しようと努力する姿勢が見られるか否か、その差は実に大きいと思うんです。本人の姿勢と同時にもう一つ大事なことがあるかと思います。それは周りの環境です。失敗やミスがあっても受け入れてもらえる、カバーしてもらえる、気にするなとか、一緒にやっていこう、失敗を恐れずチャレンジしよう、そのように言ってもらえる、まあ、そんな安全な環境があれば、私たちは失敗やミスに過度に萎縮することなくやっていけると思うのです。もちろん周りの環境に期待するばっかりではダメだと思います。失敗やミスがあったときに挽回しよう、改善しよう、そのように努める本人の姿勢があってこその周りの環境でしょう。本人の姿勢があれば周りの環境もついてくるわけです。一方で周りの環境があれば本人の姿勢もついてくるとも言えると思います。そうやって好循環が生まれてくるんじゃないでしょうか。きっとそれはどの世界でも同じでしょう。まあ、今お話ししたことは失敗に関する一般論ですけれども、では神様との関係においての失敗はどうでしょう。神様との関係といったとき、それはイエス・キリスト様との関係でもあります。その失敗は神の意に反することをして神を悲しませるとか、神から離れるとか、まあ、そういうふうに言うことができるかと思うんですけども、イエス様との関係における失敗があったときに問われるのは本人の姿勢なんでしょうか。 皆さんどう思われますか。そうとも言えるし、そうでないとも言えます。それが答えです。自分の罪をイエス様に告白するなど、本人の姿勢は大切です。でもそれ以上に大切だと思うのは、イエス様というお方そのものなんです。周りの環境に当たるのがイエス様です。あえて言うなら、イエス様の愛、神様の愛が私たちの失敗を完全に覆ってしまうのです。イエス様を見つめれば、つまりイエス様がしたこと、イエス様が語られたことを見つめれば、そのことがわかります。神である方が人となられた、それがイエス様だからです。今朝は開いております聖書から、私たちが忘れてはいけない聖なる約束は何か、私たちが忘れてはいけない聖なる約束は何かということを一緒に考えたいと思います。で、一つ皆様に、お断りしておくんですが、私不破先生にしっかりと確認することをちょっと失念しておりまして、私が今手元にあるのは新改訳の2017なんですね。だから少し言葉が違うところがあるかもしれないんですが、あらかじめご容赦いただきたいと思います。マルコの福音書14章の、ね、27節以下、見ていきましょう。杉越の食事、まあ、いわゆる最後の晩餐をイエス様と弟子たちが、囲んでおりましたけれども、その杉越の食事が終わってから、イエス様と弟子たちはオリーブ山へ出かけました。そしてイエス様は弟子たちにショッキングなことをおっしゃったんです。あなた方は皆つまずきます。つまずくと言いますのは、英語の聖書では見捨てるという言葉が使われております。拒絶するとも訳しているのもあります。弟子たちみんながイエス様を見捨てる、拒絶するというんです。イエス様はそのように予告したわけです。イエス様の予告はそれだけじゃありませんでした。14章の28節、しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。ご自分の十字架の死からの復活と、復活してからガリラヤへ行くことを予告されたんです。するとペテロが、たとえ皆がつまずいても私はつまずきませんと言いました。彼の偽らざる本心だったと思います。ルカの福音書22章には、彼がこのようにも言ったとあります。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。なんと勇ましいことでしょうか。それを聞いてイエス様は弟子たちに言いました。まことにあなた方に言います、まさに今夜鶏が二度鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。皆さん、こんなことを言われたらどう思いますか。あなたを見捨てることはないと誠意を持って言っているのに、いや、あなたは私を知らないというのだと言っていることを真っ向から否定されたわけです。ショックを受けはしないでしょうか。ムッとしはしないでしょうか。だからペテロは力を込めて言い張ったんです。他の弟子たちも口々に 同じように言いました。たとえご一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちはイエス様に対して、決してあなたを知らないとは言いません、死ぬまでご一緒しますといういわば決意表明をしたんですね。聖書を読んでこの後の展開を知っている私たちは、例えばペテロが言っていることは身の程知らずとか、彼は自分の弱さを分かっていないとか、そんな感想を持つことでしょう。実際に弟子たちはイエス様を見捨てて逃げることになるわけですよね。14章の50節に書かれております。ペテロに至っては、予告、イエス様の予告通りに3度もイエス様を知らないと言ってしまいます。でもね、ペテロが私はつまずきません、決してあなたを知らないなどと言いませんと主張したことも理解できるんじゃないでしょうか。曲がりなりにも弟子たちはイエス様について、あなたはキリストです、救い主です、そのように告白して人生をかけてイエス様に従っていたんですから。私たちがこのペテロの立場だったら、あなた方はつまずきますとイエス様に予告されて、どういうふうに答えるでしょうかね。とっさに弟子たちと同じように答える方がきっとおられると思うのです。きっとそういうケースって多いんじゃないでしょうか。私はつまずきません。この今朝の聖書で私が心に留まったのは28節のイエス様のお言葉です。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。私はこの言葉がすごく心に響いてくるんですね。あなた方より先にガリラヤへ行きます。この言葉、イエス様は弟子たちと再会することを前提にしておられるということじゃないでしょうか。先に行って私は待っているからね、そういうイエス様の思いが込められていると思います。そうしますと、弟子たちがご自分を見捨てることを承知の上で再びガリラヤで会うということになります。ガリラヤ地方というのは、弟子たちがイエス様に出会いついていくことになった大切な場所です。彼らにとっての原点なんです。あなた方は私を見捨てることになるが、よみがえった後、あなた方は私とガリラヤで再会する。イエス様は弟子たちにそのように予告されたと思うのです。このことを私たちに当てはめてみましょう。何度つまずいても私たちはイエス様のもとに戻ることができる。何度つまずいてもイエス様のもとに戻ることができる。これが私たちが忘れてはいけない聖なる約束です。私たちがイエス様につまずく、イエス様を見捨てるとはどういうことを言うでしょう。イエス様から離れるとか、信仰を捨てるとかやめるとか、イエス様を悲しませる罪にはまり込むとか、そんな風に表現できると思います。 キリストの体である教会から離れることもイエス様を見捨てるということになるかもしれない。私たちの一人一人のこれまでの信仰の歩みを振り返ってみてどうでしょう。つまずいたこと、見捨てたことが何度もあった、そのことが思い出されるかもしれません。私は学生時代に自分勝手な理由を作って教会から長く離れたことがございました。そんないい加減な信仰の私でもですね、イエス様の元に戻ることができました。そして今この場所に立ってね、恐れ多くも御言葉を取り継いでいるんです。私の失敗をイエス様の愛、神の愛が完全に覆ってくださったんです。皆さんもそうかもしれない。だからこそ今この場所で礼拝を捧げておられるんじゃないでしょうか。私たちは何度つまずいても、何度信仰における失敗をしても、イエス様のもとに戻ることができるんです。イエス・キリストを私の主、私の神とする信仰の原点に戻ることができるんです。それは神様の約束なのです。この神様の約束の根拠は2つございます。1つ目の根拠は、信仰がなくならぬようにイエス様が祈ってくださっているからです。ルカの福音書の22章によりますと、イエス様がペテロに、あなたは3度私を知らないと言いますという直前にですね、イエス様はペテロにこうおっしゃってたんです。私はあなたのために、あなたの信仰がなくならないように祈りました、そうおっしゃっておりました。弟子たちがご自分を見捨てること、そしてペテロがご自分を3度も知らないということをイエス様はご存知だったんです。それゆえペテロのためにイエス様は祈ったのです。信仰がなくならないように、立ち直れるように祈ったのです。この祈りのおかげで彼はどん底から立ち直って、キリストの復活の証人として動き始めた。そして今度は自分が他のクリスチャンたちを力づけるようになったんです。彼はきっとイエス様が自分のためにしてくださったように、クリスチャンたちの信仰がなくならないように心を込めて祈ったんじゃないでしょうか。主イエスは今神の右の座について、私たち一人一人のためにも、あなたのためにも信仰がなくならないように祈ってくださっているに違いない。つまずきやすい私たちの弱さをイエス様は知っておられます。私たちはこれまでイエス様にずっと祈られてきたし、今も祈られているんですよ。そこに神の計り知れない愛が現れているのです。私たちの信仰がなくならないようにイエス様が祈っていてくださるからこそ、私たちは何度つまずいてもイエス様のもとに戻ることができるのです。イエス様だけじゃない、誰かがあなたのために、あなたの信仰が守られて支えられるように祈ってくれているはずです。私の場合は両親がずっと祈ってくれておりましたし、今も祈ってくれています。教会の皆さんも祈ってくださっております。だから私たちも 他のクリスチャンのために祈ろうじゃありませんか。皆さん一人一人の心に思い浮かんだあの信仰の友のために祈ろうじゃありませんか。信仰がなくならないように守られるように祈りたいと思うのです。二つ目の根拠はイエス様が必ず受け入れてくださるから。イエス様はご自分に立ち返る人を受け入れてくださいます。ご自分の元に戻ってくる人を受け入れてくださいます。自分の罪を告白するなら許してくださいます。何度でも喜んでそうしてくださるのです。何度もとなりますとね、私たちの感覚では本当にそれでいいんだろうかと躊躇しがちですけれども、イエス様は違うんです。有名な放蕩息子の例えで、家を飛び出して放蕩した息子が我に帰ってですね、父のもとへ戻ってきますと、父が遠くから息子を見つけてかわいそうに思い、ね、駆け寄って、ね、息子を受け入れましたよね。抱き寄せて口づけをしたと書かれておりますけれども、そのごとくイエス様は私たちの理解をはるかに超えて寛容なのです。イエス様はご自分を見捨てた弟子たちをその大きな愛を持って許し受け入れるということを目に見える形でね示してくださった。ヨハネの福音書の21章に記録されていることですけれども、弟子たちは予告通りによみがえったイエス様とガリラヤで再会したんです。彼らがティベリア湖とも呼ばれるガリラヤ湖で漁をしているとき、イエス様は現れました。イエス様は湖畔で自ら焚き火を焚いて、魚を焼いて、パンを用意し、漁をした弟子たちのために朝食を提供したのでした。イエス様と食事を共にする、それは最高の交わりですよね。食事を共にすることを通してご自分を見捨てた人を受け入れるというその愛をイエス様は見せてくださった。弟子たちは自分たちがイエス様に受け入れられたということをその時理解して、そして心の底から安堵して励ましと慰めを受けたことです、ことだと思うんですね。イエス様の寛容は決して変わることがないんです。あの弟子たちに向けられたのと同じ愛が私たちにも向けられるんです。クリスチャンはね、そのイエス様の愛、神様の愛ということをもう、何度も何度も聞かされてね、もう当たり前のようになるのでね、そのことにこう思いをいたすということがねないかもしれません。でも私は今日あのこの、メッセージをね準備するときに、そのイエス様の愛ということをね改めてこう思い巡らしたんです。キリストは私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。そこに愛があるのですとね、そのように聖書は語るわけですけれども、十字架にかかってなんと罪あるものであるこの私たち一人一人のためにイエス様は十字架にかかって命を捧げてくださった、そこに愛があるのですと、そのように聖書は 私たちに何度も何度も語ってくるわけですよね。私のためにイエス様が命を捧げてくださった、そういうイエス様の愛というものにね、押し出されて、やっぱり私たちは神様にお仕えするんでしょうし、人にも仕えるということをするんでしょうね。イエス様の愛というところ、本当にそのことを私たち一日一日、なかなかこう意識することないかもしれませんがね、改めて本当にそのことを私たち一人一人に与えられている、注がれているそのイエス様の愛というものをね、確認したいと思うんです。そのような本当にこのイエス様の愛があるからこそね、たとえ何度つまずいても私たちがイエス様のもとに戻るなら、その都度イエス様は喜んで必ず受け入れて共に歩んでくださるのです。このことを皆さん忘れないでください。愛する皆さん、私たちの信仰の原点はイエス様を信じます、イエス様についていきます、そこじゃないでしょうか。時に私たちはその原点を見失うことがあるでしょう。イエス様を見捨ててしまうということがあるでしょう。だから今朝、忘れてはいけない聖なる約束があることを心にぜひ刻んでほしいんです。それは何度つまずいても私たちはイエス様のもとに戻ることができるということ。イエス様は私たちの信仰がなくならないように祈っていてくださるし、またイエス様は必ず受け入れてくださるからです。神は愛なり、すなわちイエス様は愛です。私たちの信仰はある意味イエス様を見捨てることとイエス様のもとに戻ることの繰り返しかもしれません。でもそれを恥じることはないのです。聖なる約束をしっかり握りしめて、戻るべき原点があることを大事にしたいと思います。そうしてイエス様との再会、イエス様のもとに戻れることを感謝しようじゃありませんか。お祈りをいたします。天の父なる神様、愛に根ざし愛に基礎を置いている私たちが、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになって、人知をはるかに超えた主イエス様の愛をもっともっと知ることができますように。イエス様は私たち一人一人のために祈ってくださいます。またご自分に立ち返るものを決して拒まれません。イエス様のもとに何度つまずいても戻ることができる、その恵みを感謝いたします。愛するイエスキリストの素晴らしいお名前によってお祈りをいたします。アーメン。